大好きが天才を生む第789回をお届けいたします。今回のテーマは中学受験を終えた君へです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。これもですね、中学受験も今真っ盛りの時に撮ってるんだと思います。もうすぐもう大体もう決まりますね、決まってくるって時期でお話ししてます。ですんで少し早いかもしれませんが、やはりご参考にしていただければと思います。ここでも対象者はですね、大学がない、付属じゃない学校に進学された方ですね。進学を希望されていたときで、そう希望された方ですね。あるいは、結果的に志望校に行けずに、公立進学に進学とかっていう方も、含まれますが、そういう方にご参考になるようにお話ししたいと思います。で、実は一番大事なことは、まず中学、高校の内容っていうのはまず一体に考えることですね。一体に考えることです。で、一体に考えることですね。で、それと科目相互の関係をよくわかる、理解すること。で、一体に考えるということは、中学と高校でぶつ切りにしてしまうとダメなんですね。中学の内容、中学の内容、高校の内容、高校の内容っていうことでは、実はあまりよろしくないんですよ。で、と申しますのね、例えば修学の大事なポイント、やる教育の内容で重要視されているのは、重要されているのは、要は式をどういうふうに扱うかってこと、あるいは方程式をどういうふうに解くかっていうことが一つの柱になっていますよね。ですが、それっていうのは、それぞれにこう、例えば中学1年生の時に、一元一次方程式が出てきて、2年生の時に連立方程式ができてきて、最近は3元はあんまりありませんが、でも2元3元の一次の連立方程式が出てきて、で、3年になって二次方程式をやって、普通のカリキュラムですよ、なって、で、また、高校1年生で二次方程式をやって、で、数二で、公式方程式、因数定理を、ね、使って解くような公式方程式をやって、なぜか数三で、無理方程式とかっていうことをやったりしますね。でも、それってね、その6年も かけてやることじゃないわけですよ。やってる内容は別にさして難しい話ではないので、もういっぺんにこうやってしまえばいいんですよね。あるいは因数分解でも、公次方程式を解く扱うような基礎となるような因数分解も、例えば中3でやって、で、高校1年生でもやって、因数定理が出てくるんで、数2でまたやりますでしょ。だからそういうふうにこう、バランバランにこう出てくるわけですよ。なぜかもう無理関数とかっていうのが、無理数のね、が出てくる、そういう方程式っていうのがこう、数3に入っていますでしょ。ある種めちゃくちゃなので、そうじゃなくてもうそれをひとまとめでやってしまうっていうことなんですよね。だからどういう単元をどういうふうにひとまとめにやっていくかってのはすごく大事なんです。効率よく勉強するためにはすごく大事なんですね。だからそれをきちんと把握することなんですよ。あるいはね、そういうことをきちんと把握している指導者につくことですね。で、そういう前提で、勉強を始めることをですね、それも一日も早く始めることです。で、あるいは数学と物理は、絶対に物理っていうのは数学の準備があまりないところで、つまり十分な準備がなくて物理を始めると、必ず挫折のもとになるので、あるいは物理嫌いのもとになるので、必ず数学の準備を十分にしてから物理をやることなんですよね。っていうことは逆に言うと、物理を熟達しようと思ったらば、数学をある程度早めに終わる必要がありますよね。当然で、加速度一つ定義するのにも、微分ということが必要ですからね。も当然ですね、あるいは運動量だろうが、運動エネルギーだろうが、積分計算がなければ、到底それは、見出せ得ないことなので、やはりこれはもう数学と表裏一体なんですね。それはまず認めなくちゃいけません。それから科学でもいろんなところでね、そのエネルギーの概念とかいろいろ出てくるんですよね。あらわにはですね、エントロピーとかってことは出てきませんが、やはりそういう内容っていうのは分かっていると、科学っていうのは非常によく理解できるわけですよね。そのためにもやはり物理っていうのをちゃんと分かってくるっていうこと、分かるっていうことはすごく大事になりますね。だから、教科相互のそういう関係っていうんですか、主従関係っていうわけではありませんが、やはりやるための基礎知識っていうのは、当然あるんですね。ですから、そういう、順番っていうものを、知っていることが大事ですよね。あるいは英語でも、大学受験の英語ですので、例えば単語でもどのくらい、それは人でいろいろ表現の仕方はあるんですね。派生語をどのくらい入れるかとね、いろんな数え方もあるんだけれど、とりあえず標準的なその単語集って何冊かありますでしょ。それに出ている単語を当然知ってなくちゃいけないわけで、それをどこぐらいまで覚えるかなとかですね、そういうことをですね、全体像と、それから科目相互の関係、それから、それに基づくプランですよね、が絶対に必要になってくるんですよ。 で、一番しちゃいけないことね、一番しちゃいけないことっていうのは、まあ中学受験も大変だったし、まあ少しもう、まあ中1ぐらいの時はちょっと抜いてやろうかなっていうのがもう一番ダメです。これはもうそこでものすごく遅れてしまうからです。勉強っていうのは遅れてしまうとついていくのがすごく大変なんですよ。だから絶対に遅れちゃダメです。むしろ進めなくちゃいけないですね。とにかく勉強っていうのは遅れてはダメです。このことは、もう絶対に心してください。勉強は遅れちゃダメです。絶対に遅れてはダメです。もう遅れてしまったらば取り返すっていうのはもうそのエネルギーっていうのはものすごい量があります。よくね、まあこれは私は都市伝説だと思うんだけど、高校3年生までほぼ何もしなくて、夏以降頑張って有名な大学に入ったっていうのことを言うでしょ。で、よくあるでしょ？それって全部嘘だからね。全部嘘ですよ。で、もちろんね、それは嘘っていうよりは、その背景があるんですよ。いろんな背景が語られてないからなんですよね。例えばね、小学校の段階まででどのくらい勉強したかっていうのも、やはり随分違うでしょ？これからなさると思うんだけど、いわゆる自由って中学入った方は、ほぼ中学の内容っていうのはほぼ終わってるんじゃないでしょうかね、実質的にはね。意識的に終わった方もいらっしゃると思うけども。だからそれをまあある種その数学の言葉でこう勉強し直すぐらいの話で新しい内容ってほぼないですよね。だからそういう意味ではその人のなんていうんですかね、背景っていうものがわからないので、まあいろんなことが言えるわけですよ。ある種都市伝説的なことが言えるっていうのは、つまりそういうことなんですね。だからそれを真に受けちゃいけないってこと。やはり絶対に勉強は遅れちゃダメです。ですから遅れないためにはやるしかないんです。もう入試の発表があったらば、その日からですよ。その次の日じゃなくて、その日から受かろうが落ちようがいいんですよ。受かろうが落ちようが、まさに今に生きるだね。今に生きるで勉強を始めてください。で、すごく大事なんだけれど、どういうふうにやったらいいかわからない人は、絶対に指導者につくべきです。早くにね。早くに指導者につくべきです。うちでも、もう中学受験の発表が出る前に、ご相談に見える方っていうのもいらっしゃるんですよね。その方っていうのはすごく結果出しますよね。そういうものです、人生は。いつも先手必勝って申し上げるでしょ。全くその通りなんですよ。1年ぐらい遊んでもいいとかね、2年生でまだ大丈夫かなとか、大学受験っていうのはもう、高3になってからやればいいんだなとかっていうようなことを信じている人は、非常に遅れを通ると思います。非常にその自分の、望むし、だからね、その方々も、望む進路すらも分からない状態で大学受験を迎えると思います。これは大変な人生にとってね、危険なことなので、ぜひ今のうちからですね、それはダメだよと。で、周りの大人の人もそういうことをちゃんと教えなくちゃいけませんね。今は頑張りたくだよと。中学受験なんて大した勉強してるわけじゃないね、実はね。大したもののレベルにいってるわけではないので、やはりそんなことはもう、なんていうか、それをすごくやったね、なんて言う必要もないんですよ。だって自分のためですしね、そもそもね。受験なんて自分のためにやるんだから。そんなの当たり前のことじゃないですか。そういうふうにこう、じゃあきちんとこう突き放すというかですね、正しくこう、厳しく言うっていうんですか。まあ、あれ大事ですよ。そこをですね、変にこう、ご機嫌取っちゃダメですね。やるんだということですね。遅れを取ってどうするんだというふうにして、やらすんですね。で、ここでいつも言いますが、これご褒美にね、まあ、老婆しながら言うとね、ご褒美に、スマホ買ってあげようねと、そういうふうに約束したからと、もう約束を保護にしてくださいね。そんなことはもういいんですね。保護にしていいわけです。やはり君のことを考えたれば、そんなことは買い当たるのは間違ってると、今悟ったと思えばいいんですね。これ聞いていただいて、まあ、いろんなそういうことを出てくると思うんですが、君の将来を考えたらば、私は君にこのスマホを与えることはできないというふうに言えばいいんですね。ただそれだけのことです。やはりそのくらいの聡明さを、親も子供も持たなくちゃいけませんね。ですから、この中1の時ぐらいはまあ遊んでいいかって、プラススマホが加わると、プラス部活が加わると、もう本当に取り返しのない状態に一直線でいきます。どんなに有名中学に入っても一直線でいきます。これは私がそういう有名中高の、そういう方々何人毎年ね、見えるかっていうことですよね。ご相談にね。もうそれはもうどうにもならないですね。まあもちろん全否定するわけじゃないでしょ。もちろんそこから立ち直る人もいるけれど、やっぱりね、お父さんお母さんの考え方が変わらないといけないわけですよね。そういうところでね。やはり変えるってことです。やっぱり変えることを恐れないってことです。例えばそのご褒美にね、買ってあげるよって言って、でも私は考え直したから変える。その変えることを恐れないことです。また変えることに対する非難を恐れないことです。変えるのはなんでいけないんですか？変えなきゃダメです。時代によって、状況によって、どんどん変えていくのは当然ですよね。ただ一貫性があるでしょ。その子のためっていうことね。その子の将来を考えてっていうことは、では一貫性、何のブレてもいないわけですよ。やはりそこのところがブレてしまうとね、もう全然違いますよね。それさえ守られればいいわけです。 ぜひですね、堂々とですね、約束違反し、堂々と変えてください。あるいは変わってください。ということなんですよね。この安易にですね、スマホを与えるなんてことは、もうご褒美に与えるなんてことは、もうぜひしてほしくないことです。ぜひですね、今話している内容が、一人でも多くの方に役立てば心から嬉しいです。とにかく受験ね、もう受験終わったら、あるいはもう受験の発表があったら、その日から始めなくちゃいけません。とにかくそれを強調しておきますね。ありがとうございました。
第789回の今回は、中学受験を終えた君へというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。